いやめっちゃ暖かくなってきたね。もう昨日から最高気温22度だ、24度だね。今バイクで来たらさ、もう優しい風が俺を包むわけよ。なあ、川崎。
ライドオンラジオ。
おい、ちょっと待て。
おおい、お前どっから聞いてた？
最初から聞いてた。一番最初から聞いてたよな、一人言が。
いやいやいや、
はい、
生きてました。
生きてました。
川崎生きてました。川崎生きてましたけど、けどね、
とりあえず最初に言いますね、事故りました。
そうそう、生きてましたの前にね、死にかけてましたがあるから。
まあ死にかけてはないかったけど、あ、でも一瞬あの時死んだかなと思いましたね。2月の15日、あの前のラジオ撮った後にね、
放送した日だね。
そう、で2月15日に録音した帰りに、2人でまあ蔦屋行って、
はい、
俺がなんか君の名と、なんかあの夏は何だっけ、あの日、あの、まあいいや、君の名とかをなんかちょっと借りてって、
うん、
よし、これ見て、じゃあな、家帰ってみるわって言って、じゃあなって言って、まあ、夜なんか飯を食う約束してたから、
あ、そうそう、
でまた後でなみたいな感じで、蔦屋から別れてったバイクで、で帰ってる途中に、まあ、ちょっと僕の方が、交差点で僕直進してたんですよね。で、そしたらあの右折してきたトラックに、いや右折してきたトラックというか、しようとしたらあのトラックがいきなり右折をしてきて、まあ、それに避けきれず、
避けきれず、
そのまま突っ込みました形です。
で起きたら救急車、
起きたら救急車っていうよりかはもうなんか周りが助けてくれてたって感じだよな。もうなんか、
あ、もう現場で起きたんだ。
もうお兄さん大丈夫ですかぐらいの感じですね。もうお兄さん大丈夫ですかとか、救急車呼びますからねって感じで。
じゃあ俺は、まあ、ここはカットするかどうか分かんないけど、
うん、
財布持ってなかったんだよ、
うん。ってことは
バイク伝えてさ帰ってきてさ、
うん、
なんか財布返しに忘れてきたんだ、その時確か。
なんか財布に返し忘れただけだったな、
うん、そう、なかった、
うん、
でまあまあもう伏せとくわ。なんで財布がないかどうかって伏せといて、財布がないから送ってって言おうとしたんだよ、川崎に。そこはもうちょっとね、悟ってほしいです。なんで財布がないから送ってもらわなきゃいけないのかと、
うん、
自分で行けよと。自分で行けねえんだよ、財布がなかったら。携帯はあったからさ、
うん、
ちょっと川崎に、あ、やっぱ財布ないもん伝えちゃったと思って、帰ってきて連絡して、出なくてさ、あ、まあまあ運転中かなと思って、うん、もう一回電話かけて、お、いや俺あの時の記憶はお前がかかってきたと思うんだけどな。
お前にかけた記憶ないんだけどな。まあ逆にさ、
かけて一回切れてすぐかけ直したんかな、救急隊員の人が。
どう、あ、かもしれない、
うん、あ、かかってきたんでかけ直しますねってかけ直したんかもしれないね。
なんかめっちゃ、ね、うん、そのなんかガヤガヤガヤしてる間でなんかレスキュー隊員の、レスキュー隊員の救急車のお兄さんが、うん、携帯鳴ってますけど大丈夫ですかっていうのは聞こえてるけど、もうそんなどうでもいいやけ、鳴ってるからとかも、
あ、でもお前出たよ。
出たけど、じゃ、いや、それもうその時は、あ、わかりました、はいはいって感じで、
うん、
でちょっと冷静になって、あ、
そう、
中村かんね、
ああ、なるほどね。相手見てね。相手見て、ああ。
正直今、それどころじゃねえんだよ。
じゃあ言おうと。言って、言って、あのさ、って言ったら、お前がさ、お前から来たんだよ。俺からかけたのに、お前から、あのさ、ちょっと、終わったやつ聞いてくれって。いや、俺の方が重大だから、財布でえんだよ。送ってくれよと思って。ちょっと落ち着いて聞いて、いや、いいから、うん、俺は落ち着いてるから、つって、事故った。おい事故って今、まあ、救急車だから、まあ俺もそんななんか多いって感じじゃなかったんだけどね。あ、そうなんって、あ、はいはいはいはいって感じだったね。なんか川崎の声がめっちゃ落ち着いてたからね。あ、はいはいはいはい、終わった。あとじゃあ気力がな
かったって感じじゃない。
おお。
いや、その時あの正直なんていう、絶望ではないけど、なんか今とりあえず事故った直後やってから、
うん、
なんか自分の体が今どんな風になってるかっていうのはあんまり分かんないけど、とりあえずあたかが痛い、あ、ここは折れてるって思うところは折れてる、うん、折れてる、
うん、
でもまあ血とかは出てないから外傷は少ないけど、
うん、
まあ、ちょい首とかも痛かったから、あ、これはやばいんじゃないかなと。
なるほどね。
で 大体さ事故直前とかってさなんかあんまり分かんないで次の日とかから生きられない急になんかあの胸部とかやってたらなんか肺とか
肺とか ねそういう
首とかも次の日くらいからクリア
もう吐いたりとかそういう症状がね来るのね、
うん、そうそうだからそういうのでああこれ大丈夫かな、
うん、そうだね
っていう感じとでもなんかある程度霊救急車で運ばれている時の生理はついてきたなんかまあでも、まあ、ほんまは例えばもしこの状態でまあずっとバイク乗れない状態でもまあどうやって生きていこうかなとかそれぐらいまでなんか考えるぐらいの余裕はあった、うん、
なるほど、
うん、
まあ、で3週間入院を経て、
まあ、1ヶ月やね
1ヶ月か、
うん、
1ヶ月の入院を経てつまり前回のラジオ収録から今回のラジオ収録まできっちり病院にいてたもん
きっちり病院
にきっちり今回の収録まで病院にいた
病院にいました
まあまあ笑い事じゃないんだけど、
ね、あでもとりあえず退院しました、あの退院の方にしました、
まあ、アジトです、
そうアジト
スタジオです、スタジオ
です、ね、
この、
まあ、怪我の具合から言うとあの、まあ、まず腕の骨をちょっと折ってしまって、うん、あの腕右腕のこの頭骨と尺骨ってのがこの 2本の骨があるやん、
はい、
で上の方が上腕あの骨、
肘から手のひらまでの間の骨ね、
でそこの頭骨っていう骨が、うん、まあポッキリ折れましたね、
うん、
バキッと折れて、でまあ本当それは事故した瞬間からもう腕が明らかに変な方向に曲がってたんです、
えでも頭骨が折れたんじゃなくて肘の関節が曲がったんだろ、だから複雑骨折じゃないんだろ、
うん、
だから骨の真ん中からいったわけじゃなくて骨の関節が折れたんだろ、
そうそう、でもなんかこんな、もうなんか明らかにこうなってた、もう変な形してて、
うん、
あでついに手首のこの関節のところもちょっとここも折れてて、だからもう右腕が全くもう変な方向に向いてて、あこれはまず右腕は折れてるって、で足もすごく痛くて、足は多分やけど、まあ、おそらくバイクが倒れてきてそれも下敷きになった感じかな、
うん、
でくるぶしあたりをあの尻かなこれは、
はいはい、
ぐらいで済みました、
そうだな、いや今思ったけどバイク屋行ってから撮るってそういうことかと思って、バイクの状態も今合わせて報告しようかなってこと、
ん
バイクの状態見てから、
ああバイクの状態がね、その僕実際その入院してから、
うん、
だからバイクの状態あんま見てない、でも写真とかと保険屋さんとかに、
ね、
あとバイク屋さんにも一応聞いてみたら、あの本当にたまたま急ブレーキを、まあ、よくは急ブレーキをしてたせいで、
うん、
なんかジャックナイフしてたんだよね、ジャックナイフみたいな感じで、でフロントあのメーターとかヘッドライトあたりがにドンとぶつかって、そのまま俺がもうトラックにバーンとぶつかった感じになるから、まあ意外と大丈夫ではないけど、まあそこまでダメージは少ないという、でもだいぶダメージだったけどね、修理代あの買った時とあんまり変わらない修理代がかかっちゃった、でもなんかそのフレームが曲がったりとかフロントフォーク全部いったとかそういうのは聞いてない、メーターとヘッドライトとかハンドルもあたりとは聞いてる、
なるほどね、
いや、まあ、あとはタンクとかの傷とかまだ実際は見てないけど、まあ、そういう感じです、
まあ怪我の状況がまずいくかと、まあちょっと事故現場というか状況もね、いや どう思う、あんまりお前はあれでしょ、そういうのこの前でしょ、トラックが悪いとかそういう話はしたくないでしょ、
ああそうやね、トラックが悪いとか別に
そこどうでもいいから、ただまあどうだったのかと、それは車運転手としては運転手で気をつけるなんかになったらいいし、うん、バイク運転手はバイク運転手でなんかああやんない方がいいなってなった方がいいから、
う
ん、まあ、まあまあそんなそこは詳細というかこんな感じの事故みたいな、
そう、4車線 の、 あの大通り、
うん、
あるいは
片側2車線
で、片側2車線の
4車
線、 4車線で、俺左側をずっと直進してて、
うん、
であの交差点があったけどそこの交差点はあの右折の信号がないわけよ、あのいわゆる、
あ、うんうんうん、
右折だからもう、はいはい、だからどっか
タイミングで黄色になったら行けようぐらいの
感じ、あの空いたところで行くかぐらいのところなんだよ、うん、結構の大通りなんだけどそこは本当なくて、うん、で実際その事故現場の人に聞いなんかその警察の人に聞いたら、あこれ結構事故多いらしいや
ん、あそうなんだ、
やっぱあの大通りで右折って結構きついやん、うん、でやっぱ行っちゃうってトラックとか行っちゃうらしくて、
ね、うん
うん、で50制限速度は50キロのところで、
うん、
出て直進してたら、あの本当にトラックが急に右折してきてって感じだね。俺も止まりきれなくってそのままドンって感じ。
あれ右車線走ったんだっけ？
左車線。
左車線走って事故ったの？
そう。
え、あそう、うん、じゃ結構トラックも来たね。
だからで、まあ、ちょっと聞いた話ではトラックはやっぱ見えてなかったらしくて、バイクを、
そうか、俺うっかり右車線だと思ったのよ、うん、で曲がりっぱなかと思ったのよ、
うん、
あっぐらいはもう結構来てたのよ。
もう結構来てたよ、もうトラック完全に。だからもう、
えそれは逆にお前は気づいてた？
いや、あまさか来んのかぐらいの感じ。
右車線の頭まで入ってたんでしょって、
うん、
入ってたってことは、ああまあそうか、まあ、そこであ
来るのかみたいな。
あ
だから 俺からしたら直進走ってた、まあ、トラックはいるかいないか正直。でも事故した瞬間っていうのはやっぱりあんまり覚えてなくて、
う
ん、
あまあまあそう
や
な、
うん、だからあ曲がってきたんだぐらいの感じの。
この交差点の事故って俺でもね、俺ちょっと思うのよ、俺事故ってないからあれなんだけど、やっぱりね交差点の事故あれだよね。で交差点の事故というか運転、まあ、前回アンガーマネジメントにずっと話したやん、そのトラブルとかなんかに対して、うん、なんていうのかな、変に感情的にならない方がいいみたいな、でもうあはいはいって聞き流してればいいんだよみたいな。で逆に俺交差点の事故ってのは自己主張大切だなって思った、うん、俺が行くからなみたいな。
俺が行くから
俺は行くから、うん、俺なんならちょっと深すぐらいの、まあ深、うん、なんかで逆でも今回あれなんかな、変にスピード緩めなかったから事故ったの。それでもそれどっちにしろだろう、
どっちにしろ、
どっちにしろだから、
まず避けきれない、避けきれないで、まあスピードじゃどれくらい出してたのって言ったら、あの流れに沿ってたんだね、
うんうんうん、
だから正直50キロ以上はあのブレーキ痕からしたら、まあ警察の方も多分それは分かった通り、あの50キロで出てたと、
うん、
でもあくまでもそれはあの流れぐらいのスピードだったのかなっていう感じのスピード、うん、
そうなんだよな。だからでやっぱりそこで、まあ、なんかいつも思うけど、コミュニケーションみたいなのがやっぱりあったらいいよねって思うよね。その対向車とか、うん、そういうのとコミュニケーションが取れるようにアピールできたり。俺結構ねあんのよ、まああるっていうか、俺の場合結構喧嘩腰なんだけど、
うん、
なんかもうそういう時にね、例えばそれが俺がもし分かってて、 あいつ来るなって分かってた時はもうわざと止まるのよ。わざと止まってめっちゃふかすみたいな、お前のやってること常識外れだからなって思いながら譲んのよ。
立ち悪いな、
譲るのよ、
うん、
でもそうしないと後続車が困るのよ。そう、まあまあそうだね、今度は、うん、俺がそういう運転をしてたら後続車が、あこいつ前の車の迷惑されて止まってんだなって思うから、そうするとなんでこのバイクのこの前のバイク止まったんだってならなくて、で結構そういうの重要なんだよ。そのなんていうのかな、そういう運転するのって嫌なやつだって思うかもしんないけど、絶対にそういうの必要だと思う俺は。そのアピール、自己主張とか、
まあ、自己主張がクラクションなんだ。
クラクションは
あんま効果ない、
なんかねいっぱい場面があるのよ。
まあそうやな、
でも
あだってクラクションって俺のクラクションとかもあるし、ね、
ああ
どう思うぐらいのクラクションもあるし、
あとはね結構やるのが、俺交差点、俺が逆に右折する側のバイクだった時は大体対向車の運転手の顔を見る俺、
うん、
運転手の顔で大体分かる、あこいつ来るんだっていうの、大体来ないな。でよくカーブって曲がった先見るって言うけど、交差点は俺左見るから、右折だったら左見るから、
うん、
あずっと左見てるから、ガン見して、左と横断歩道。
あ
だからもう運転手の顔を見るぐらいまでの運転しなきゃいけないなって、うん、やっぱ思うわな。だからね、運転手がね、大体カーブの先見てたりする車は危ない。大体目が合うもん、あの
行くよって
行くよ、あの大体俺ねこう微妙な時来たら運転手の顔を見る。
あ
こいつ、あ俺見てねえなと思ったらもうふかす。
まあ実際トラックの運転手さん見えてなかった。
そう
バイクって見えないんだもんね。見えない、やっぱトラックからしたら もっとトラックからしたらバイクっていうのは もっと見えないんだろうね。そう車からしてもいいけど、
まあまあでもそうか、やっぱでもそうだな。あとはまあそんな感じだわな。でなんだっけ、事故って思ったこととかあるの？
思ったこと、まあ現状の話をすると、
うん、
やっぱり、まあ、事故って あの右手の頭骨を折ってしまってて、まあ本当に手術とかもして今あのプレートみたいにぶち込んでボルトで固定してるって形になるんだけど、やっぱり1ヶ月経ったけど未だにあの手首全然動かない、全然ではないけどやっぱ結構動かなくて、まあ、もちろんあの手首動かないからバイクにも乗れないんで、まあ、バイクがそもそもないんだけどね今も乗れなくて、で全治がやっぱりリハビリとかも含めてもう6ヶ月くらいあの立たないと、あの重いものを持てないぐらいの感じ、まあ、正直ちょっと仕事にかなり影響出てきてしまうんだけど ね、 俺の場合は。
そうだね、
結構現実を思い知らされた。なんて
軽いことじゃないっていうね。
そうやっぱ骨折りました、あ1ヶ月事故りましたとかじゃなくて、やっぱ結構、
あ、まあね、それは
実際その退院して生活してみてとかも感じたら意外とやっぱ何もできねえなと思って。
確かにな、
手首とか動かないから、あのコンビニとか行ったりしたらさ、小銭をさ取ろうとした瞬間さ、スルッてさ落ちてってさ、その瞬間なんかちょっとすげえ、あ、こんなにできないんだぐらいの、手首がこうやって曲がらないけど小銭を取ろう、こういう手首を腕を回すことが今、うん、こういうことはあんまできないんだ。
その無意識に行っているそういう動作が全部動かないからね。
幸いにも、まあ、左利きだった
んだよね。まあね、右腕を怪我して左利きだったからね。
そう、それが一番幸いだったんだけど、まあ、それでもなんか力仕事とか、まあ、ドアノブとか、まあ、そういうのとかは基本的に右でやってたから、右でやってたっていうよりかは全てが右で世の中できてるから、
うん、そうそう、俺もそう思う。
右でやらざるを得ない生活をしてたんだよね、うん、って考えると、まあ、結構不便なんだよ。
俺も意外と長いよね。
あ、なん
か指一本折るとかさ、そう、そういうのでも
長い。
だ俺全然気分違うけど今やけどしてるんだよ、左だし。
ああ、言ってた。
一週間前にやけどしたのにまだ全然治んなくて、歩くときめっちゃ痛いからさ。うん、いや、やけどって本当に大したことないなぐらいで思ってたけど、
うん、そう
だ。やっぱりなんか一個不調が起きるってすごい、まあ、怖いというかね。まあ、今回は事故だけど。なんていうのかな、あ、まあやっぱり怪我とかそういうのってもっと慎重にならないと長引くんだなみたいな、まあ、あるかもしれないね。だから
俺の中では本当なんか手術したから、
うん、
あ、治るだろうって感じでいたんだよ、感覚でいたんだよ。手術したからもう退院したらもうバイク乗れるんじゃねえぐらいに思ってた。ずっとギブスで固定してたってのもあったからさ、まあ、なんか
やっと外れるぞぐらい、
外れるぞ、外れるイコール動かせるぞぐらいの感じで思ってたんで、全然動かなかった。
あ、そうそうか。まあまあ、また経過観察だね。6ヶ月っつったら大体、まあまあ、このラジオもまだあるから、ちゃんとも
う
稽古も、ね、見守りながら。
でも基本的にはもうバイクがもし治ったり、まあ、治るかはもし分からない、場合によっては買い替え、あ、言っときますか、バイク降りるっていう選択はない、一応
ね。まあそうだな。でもここに来てそのこれでバイク、まあこの怪我でするかどうかわかんないけど、やっぱ事故でバイク降りる人がね、俺は聞いたことないんだけど、
うん、
結構まあいると。事故でバイクを降りるってなった時に、なんでそのなんでってのは、なんつうのかな、そんなこと意味わかんないって意味じゃなくてさ、なんでだろうなって、
うん、まあでも俺は事故してみて、まあ、入院してみて全然降りる理由は もし俺が降りるって言ったら理由はいっぱいあるよ本当に。例えば俺みたいに、じゃあまあ本当に今腕折れるところじゃなくても、例えば神経とかやってしまったら動かないって人がいるかもしれない、
うん、まあ、もう乗れない、
ね、まず降りるじゃない、乗れないって人がまずいるかもしれないし、
まあね、
うん、とか
それにかかる費用を考えて、
それの費用を考えたりとか。
でもね、俺ね、だ思ったのは、なんでじゃあ降りる理由を探してもなかなかしっくりこなくて、うん、なんでかなって思ったら、バイクに乗る理由がそもそもねえからなんじゃねえか。
まあまあそうやね。
乗らなくていいんだよバイク。
そうそうだね。
バイク乗らなくていいんだよ。
そもそも降りる理由というふうに乗る理由
がないんだよ。そう乗る理由がないものに乗ってるんだから、それは降りれねえわなって思うんだよね。
まあそうだな。
まあまあそれは一個かなってちょっとたどり着いたんだよね、
うん、
だからこの間ツイッターで回ってきてさ、
うん、
高校生に対しての三大運動みたいな、
まだやってる、
まだやってる、俺知らないんだけどね、その三大運動って
結構だいぶ前の話だね、三大運動って。まあ、
うん、
結構前
乗らない取らない
乗さ、取らせない
乗せない
乗せないだってやるのか分かんないけど、うん、結構前の話だそれは、
うん、比較三原則みたいな、
うん、そんな感じ
いやそれでなんだっけな、バイクは青春にバイクは不要か、必要ないと。
おお、
で、まあ、書いてあって、で、まあ、乗らない乗せない、まあ、取らないと。まあまあ、でツイートは明らかにライダーの人たちこれどう思いますかみたいな感じだったのよ、
ね、
そりゃそうだろって
あ、そりゃそうだろ、
そりゃそうだろって、まあ、思ったんだけど、だっていらないもんバイク、
うん、
別に世の中にバイクいらないもんね、
うん、
っていうとバイクメーカーが怒るかもしれないけど、でもバイクメーカーも別にバイクが必要だから作ってるわけじゃないでしょう。バイクを乗る人がいるから初めてパーツが必要なわけだ。
まあ需要があるからね、まず一つで、その
海外バイクを乗る人自体がこのように不必要だから、
まあそうだな
でもバイクに乗る人がいっぱいいるというか、うん、なんていうのかな、やっぱりねバイクって必要必要じゃないで乗るものじゃないと思うんだよね、
うん、
でその不要イコール悪いじゃないと思う、
うん、
そして不要イコール悪いじゃない、バイクは別に必要ないし取らなくてもいいんだよ、
うん、
あの前も言ってたやつ、その別に乗らなくても損することはないよと、うん、もう乗ってたら得するんじゃないぐらいの、うん、
よ、うん、有名なあれね。
でもっと思うけど、バイク取らないで取ろうが取らないが高校生活を棒に振るやつはいっぱいいるし、
うん
別にそこに関係はないかなと思うんだよ。
まあそうやな、
うん、だからまあ強いてね、強いてその写真を批判するのであれば、強いて批判するのであればわざわざバイクに噛みつくなとは思う。
ああ、
うん、強いて言うならば、
まあ、
いや不要、確かに正論ですと。ただ別に噛みつくほどのことでもないぜって、
うん、
その不良イコール、まあ、不良って言ってもいろいろいるからあれだけど、バイクに乗って悪いことをする人たちがいっぱいいるから、バイクは邪魔だとか悪だっていうんだったらそれは違えぞとは思うんだよね。ただまあ俺はバイクは不要って言われて、まあまあ必要ではないかなとは思う。だからやっぱりね、降りる理由って思うと降りたらいいんじゃないってなるんだよね、
うん、
降りたらいいんじゃないっていうか、なんつうのかな、こうな、違うな、降りたらいいんじゃないとはならないな、降りるってなった時に逆に今までなんで乗ってたのってなるね、
う
ん、逆に今までなんで乗ってたの、それがなくなったのかあるかどうかっていうみたいな、
うん、
で降りたくないけど無理なんだよっていうんだったら、まあ降りるかどうかの意識はないか、意思はもうそこに意思はないからな、
うん、
それはしょうがないから、まあそれはもうとやかく言わないけど、とやかく言わないと別に降りるにも乗るにもとやかくは言わないんだけど、でもやっぱり、いや何が言いたかっていうと、やっぱり今のところ降りようっていう風にはならないよね。
そうだね、
そう、なんかこう、あ、もうやめようかなってならないよね。そういう気は全然起きないんだよね。まあどうなんだろうな、だって特に俺の付き合い方がそんなになんつうのかな、疲れない乗り方をしてるやん、
まあ、がっつりでもないしな、
そうそう、うん、250だから車検もないし、
うん、
だからあれな、本当にジェベル本当にいつでも動いてくれるし本当にいつでも動いてくれるし、
うん、
だから乗らなかったら乗らなかったでそのまま置いといたらいいのよ、
うん、
乗る時だけ乗せてもらったらいいから、それを例えばあのツーリングに1回行ったら全部点検し直して、また次乗る準備は1週間かけて準備して乗るっていうような生活習慣を送っている人が何かでリズム崩したら、ああやる気なくなるのかなってちょっと思ったりもする。
あ、
そこまでそういう準備かけて完璧にやる、完璧というかもういろんなことに時間をかけながらバイク乗ってる人、
逆にそういう人
が例えば体ちょっと動かなくなるとか、まあ、
結構大きな事故を起こす、
起こすとか、それこそバイクのエンジントラブルとかで廃車でこう、まあ、なんか一気にこう降って冷めちゃった時に、一回そういうのが降って冷めちゃうと、なんていうのかな、俺はそういうタイプじゃないからあれだけど、次のバイク手に入れてそこまで持っていくための期間みたいなのを考えちゃうんじゃないかなって、
うん、
で、あ、もう一回そこ歩き直すのかって思うとしんどいのかもしれないね。
まあ、俺はもう事故ったからって意外と前向きではないけど、救急車で運ばれてる時は結構ああって感じだったけど、うん、やっちまったなって感じだったけど、まあ、病院について、まあ、でお前とか見合いに人が来てくれた時はもう全然前向きになれたね。なんていうか、もう立ったとこいつ直してもお前長野夏行くぞみたいなぐらいやった、
ね、そうだな、確かにな、ちょうど6ヶ月ってったらリフレビリ終わるか終わらないかだからな、
立ったとこいつ直して長野行くぞみたいな、私も長野行くぜみたいな感じだったからさ、もう全然、まあ、それは怪我の具合がまあそんな大したことあったけど、
うん、
その思ったより首とかなくて全然、まあ
もうそう本当にそれはそうだね、
そうだな、首とかとかそういう
腰とかね、
腰とかそういうのも大丈夫だったからこそ、まあ言えることなんやけどね、
うん、まあまあ
まあ、あとでも結構やっぱ年とか取ってくるとなんかどの治りとかも遅くなるしね、
あ、うんうん、
そういうのを含めて、まあ、ね、まあ、俺たちはまだ、
まあ、でもあとは俺たち独身だから勝手なこと言ってるけど、
まあ、
これが例えば自分の他に自分の命を必要としてる人が、それこそ必要としてるものが出てきたらまだ話は違う
かもしれない、ね、子供とかさいたりしたらさ、
うん、それは無理かもしれない、
無理かもしれない、もう
で乗り方変えるぐらいだったらやめるっていう人もいるかもしれない、そんなの気にしてまでバイクに乗るんだったら、
じゃあ例えば
重りになるから
大型とか、そうもう重いの無理でなんかもう250とか 125cc ので楽しむかとか、
うん、そう、それ
じゃも
う
それじゃ楽しめないんだよって言
ったら一層降りるみたいなのが、まあ、あるかもしれない、
俺はバイク来たらなんかリッターじゃないとダメなんだよみたいな、
まあまあまあそうだな
っていう人からしたら、もうだったら250っていうか 125にするかって言ったら、いやそんな乗り方はできないっていう人だったらもう仕方ない、もう降りるかっていう、
ね、
もうバイクはもう
降りるかというか、今は僕はバイク乗りじゃないですみたいなね、そう 150cc のバイク持ってるけどバイク乗りではないです、
バイク乗りではないんですね
っていうか、
あ、そうだね、
そういう人はいるかもしれない、 250cc
のバイク乗ってるけど、
250cc
のバイク乗ってるけどバイク乗りではない、
うん、僕はバイク乗りはやめたんでみたいな、
なんかバイクはやめたんです、あくまでもなんか乗るだけ、
うん、乗るだけと、そう思うとじゃあ俺はバイク乗りじゃないのかもしれない、まだ、
いや、ライダーには違いないと思ってない。
ああ。なるほどね。まあまあ。そんな感じで。5年、7年、8年ぐらい乗ってんの？
俺？
7 年か。
そんくらいかな。
7年か。でも、あれでしょ？今、俺が知ってる事故以外に事故ってあるの？
ないね。
ジュニアル事件と。
ジュニアル事件と、
あとあの、コンビニの VMAX 事件と、
コンビニ VMAX 事件は戻ってきたらから倒されてた
んです
よ。そう、あとは
あと今回と
今回くらいだね、ほんとそれくらい、あ、まあ、セロに乗ってた頃、あのちょっと焦げたっていうの
は、あ、
雨の日にツルッとする、
うん、
焦げてすりむいたっていう、でもセロは全然大丈夫みたいな、それぐらいね、
俺階段から落ちたぐらいかな、
うん、それはジェブルで階段を上が
った、あのジェブルで階段から落ちたのか、まあ、俺が自分から階段が落ちたのか、ちょっと覚えてないんだけど、覚えてない、
俺見てたんだけど、
誕生日の次の
日っていうかラジオで話してた
の
か、
誕生日の次の日やな、いやさ、こんなプレゼントがあると思ったなって、
俺も飛んだプレゼントだったよ、俺も
お前の誕生日半年後だけどな、いやそうか、
うん、
そうだと俺事故ないな、事故りかけた、死にかけたことあるけどな、初めての中野ツーリングで雨降ってきたやん、覚えてる、あの坂の途中でさ、
あ、すっげえ雨降ってきた時、
水かなんかを排水するための金属のやつが道路を斜めに渡ってるところあったやん、
あ、はいはい、
あそこやばくなかった、なんであんな道路あんのって思うんだけど、
まあ、たまにあるよね、
あそこで俺はあのレールに乗って 5メートルぐらいずらされたバイクで
ず
るっつって
えそれ俺見てた
お前前にいた
あ前にいたか
俺だから俺しかももう8割寝てたから
寝んなよ
しょうがねえだろお前あれはあれはだって
あれ寝るな
だって仕事が12時に終わってバイトだけど3時に起こされて
すいませんすいません俺がただ
お前無休憩で行ったんだ
行くぞ
ほぼ無休憩で行ったんだから
無休憩下道長野ツーリング
で福井でダラダラしちゃってな
ダラダラしちゃったな
であそこどこ福井で岐阜かあそこは、うん、もう岐阜ぐらい
岐阜でちょっと迷子っぽくなってしまった
で雨降ってゴルフ場で休む前ぐらいだ、うん、踏切の前ぐらいだよ踏切あったやん踏切の奥にゴルフ場あった
あったな
結構覚えてんな
覚えてるよ、うん、
福井のあたりはどこどこ行ったらぐちゃぐちゃだけどな、
うん、福井は取れたらコンビニでずっと泊まりながら、ね、探せた
女子中学生がいたってのは覚えてるあれだって大体あでもあれ大体どれぐらい11時とか、
まあ、昼間ぐらい
ねあれ昼間だったよね、まあ、
午前中
午前中だったよねだって4時には松本着いたもんね、
う
ん、4時に松本
そうだ、ね、
そっからが長かった
そっからが長いんだよな
そっからが長かった
俺4時イコールお前に着いたぐらい
俺もあとちょっとで着くよとか言ってたのにさまあ沖峠怖いわタイムスリップした
タイムスリップだよな
4時だって最初の予定は10時間か13時ああ10時間はないか12時間か3時ぐらいには長野着くなと思ってた朝3時で出発したら、うん、した道でも夜の8時になるとはな
でも俺今だったらさ今だったらそんな変な観光とかもせず
あのね1号線この間通った夜だって夜帰ってきた、うん、あれ1号線だってずっと、
うん、だって1号線とかじゃなくて、まあ、だって俺らのコースってだいぶあの時遠回りだったじゃん
うん、あれ遠回りだった
よ。あれでもちゃんとさ、道筋、遠回りやけども、ちゃんとある程度、うん、その、
ま、遠回りだけど、なかなか飛ばしてたで、あれ。
まあまあ、そっちだけ、うん、でも、いける、今でも全然やれるんじゃないかなと、
うん、タイプ、まあまあ、そうだな。
下道ね、長野までつる。
どう、まあ、まあ、いけると思うよ。少なくとも、トンネルは使うだろ
う、
うん、あ青木峠は覗くだろただし青木峠は覗くだろ
う
だったら4時に着くよ、
うん、
朝の3時に出たらな
出たらな、
うん、青木峠は覗いたらまあ4時には着くんじゃん、うん、
今年頑張ってやりたいね
あでも俺ね1号線通って思ったけどやっぱり夜中に下道で行くのは一番安いし早いわ
夜中って、ま
あ、で野宿
あ
夏な夏
はな
蚊とか全然いなかったもん。
ああ、まあ山とか好きなさそうやな。
うん。本当にパーキングエリアとか駐車場は蚊いないんじゃないって思った。だから結構野宿いいわ。いや、2班だから言えることかもしれないけど。
うん、別に夜くらい。だから真夏のペケジェの、1300のペケジェのね、下道は結構辛そうやな。
まあまあまあ。
うん、
だし、あれすげえんだよ、1号線の。滋賀県越えたあたり、うん、めっちゃ広いし、うん、全然車通ってないからさ夜、
うん、
まあ言っちゃなんだけど高速道路と同じぐらいの使い方できるのよ
まあまあ言っちゃい
ない普通にできる
なんか動物とかいそうで怖いよね夏とか
あのあたりはどうなんだろうな岐阜の山ん中入ったら結構このくねくねしてたりする
くねくねしてるくねくねがいいの
くねくねはね、くねくね田んぼだからね、あれしか、あれしかも田んぼだから。怖い話も3ヶ月後くらいにね、寺生まれの T さんの話から始まるから、夏が始まるから。
夏が始まる。
今年の夏も始まる。そう。
ああ、夏だよな。そういう夏の思い出する、なんか夏の話するとさ、ワクワクするよな。
うん
まあ、俺もその、やっぱ入院中とかさ、じゃあ何してたかっていうと、まあ、仕事の勉強もしてたのもあって、ずっと仕事の本を借りてて、ずっと仕事の勉強もしてたりしたりつつ、まあ、YouTube とか、YouTube で基本的にツーリング動画をずっと見てて、いろんな人の、今、YouTube って元ブロガーとかいっぱいいるじゃん。
うんうん、
だからそういう人の動画とかをずっと見ててさ、いいなって。
そうだな
浄化してたもん。
まあ、そうだな。もう一個、まあ、戻るけど、降りる理由として、その楽しみをぶち壊された時は降りるのかな。例えば、ツーリング中に人殺しちゃったとか。
いや、もう、
トラウマになるぐらいのそういうのがあったら、
いや、例えば、引いてしまったとかやったら、確かに、まあ、それは分かんないよ、その人
しかも自分が一番楽しいなって思うところで。 みたいなのあるかもしれない、うん、
自分が原因でとかさ、
そうそうそう、
自分のあの追い越しが原因でとか、
うん、あ追い越し、まあまあまあそれもそうだし、とりあえず運転に自信なくしたりツーリングの旅の自信なくしたら、あ行く意味ないなとは思う。
まあそれは確かに立ち直れないかもしれないしな、も
うそう、
まあ場合が事故るかもしれないし、場合によっては人の命奪うかもしれないし、自分の命奪っちゃうけど人の命奪う、まあ、それは運転全般的に言えるってことだけど、
ね、そうなんだよ。そしてね、俺旅が何が楽しいかって一個あるのが、俺辛いから楽しいっていうのはあるんだよね、現に、
まあそれはね、
だから辛いから楽しいからこそ違う辛さを経験してしまった時に、あこの辛さは楽しくないってなった時に、うん、バイクにも楽しくない辛さってあるんだなって、まあ、そういうのはもし何かそういうのを感じる時もあるかもしれないと、まあ、やっぱりね、だからやっぱそういうまあ一個の障害というか敵だよね、
うん、
バイクの敵だよね、事故とか人に関わること、やっぱバイクってのは基本的には自分のことだよね、
うん、
人が絡んできたり出てくるとやっぱりちょっと敵かもしれない、バイクの永遠の敵かもしれない。いやということで、まあこんなね事故の話を30分お聞きいただいて、まあねこれからはじゃあ経過観察してこの釣りにできましたよっていうのもね、
そうだな、
言っていけたら、
もう俺的にはもういい、まあ、敵自衛が本当に治るか治らないかちょっと分からないし、まあ、治せるかも分からないし、
うん、
ただバイクは降りるつもりはない、まあ、場合によってはもう買い替えるかもしれないし、
はい、いやまあまあこれでねこんな感じで怪我生活を苦しんでるけどね、こっちはこっちで貧乏生活苦しんでる、
まあ、そう、
こんな中で俺が網に編み出した貧乏飯をちょっと豪華にね紹介しよう。
か
いや貧乏飯はね結構もう ローテーション回してるから、大体カルボナーラとかと丼物とで、まあ以前から火入れが大切だったよね。
コーラやった、コーラに
違うもん、だってコーラって
何だろう、これは後で話すか、いや今日
後で
何か俺の退院祝いをやろうぜとか言ってさ、まあその仕事のところとか
して
、
うん、
あの
うん、あコーラに
したの、集まりで、うん、コーラにしたらいいじゃんって、なんかそういう、なんかちょっと、
ご飯だ
から。退院祝いで、やろうぜって言ってたから、
あ、いいよ。
コーラにでいいじゃん。
なんだっけ、もう一回言って、コーラにって、なんだっけ、コーラと、
まず、まあ、コーラで、肉を、お肉を煮るっていうのは、まあ、俺がやったのは、鶏肉と、もう、じゃがいも。
じゃがいもね。
を、まあ、もうコーラで煮込んだら、炭酸の作用によって、すごい肉が柔らかくなるし、味付けもいらないし、うん、
香りあの香辛
料、ね、香辛料の香りがいい感じになる。
何リットルぐらい？
いやもう普通に薬局とかで売ってる薬局とか、
まあ、2リッター
別に俺の余ったら飲めばいいし、
うん、よしやるか。とりあえずじゃあ業務スーパーで鶏肉の冷凍1キロ買って
くる。俺んちでやっていいよ。
あ俺もそうちょっとねそれ思ってた、
うん、俺んちでや
っ、俺んち持ってくんの。あえここってそんなでかい鍋ある？
あるだと思って、ある俺がいつもだから、ね、
うん、
あるけど、まああ
と飯も炊かなきゃいけない
でしょ。飯はもういいんじゃない、もう
ご飯いらない、
もう
パン、
もう好きにしろって
、うん、パン買ってこいっつって、
好きにしろ、俺の退院祝いだ、好きにしろ、
パン買ってこいっつって
俺の退院祝いいるから、まあまあいいや、
あの退院祝いっていうか俺がその食べ物お菓子もらったからさ、
うん、
お菓子もらったから一人で食い切れないようだから、うん、退院祝いとして使おうぜっていう、うん、
まあいいや、じゃあこの話はじゃあちょっとまだ後でしようか。で、何？貧乏飯の話だった
か。貧乏飯の話で、やっぱりね、こう、料理名をどんどん上げていくのもいいんだけど、やっぱりその概念をね、伝えていかなきゃいけないんだよ。
うん、
で、職人、京都の板前さんは、
うん、
まず3つ技術が必要な、
うん、
だし巻き、花衣、ハモ切り。
ハモ切り？ハモ切り。
この3つなんだ
よ。ハモ切り。
この3つをマスターするとは、
え、ハモ切りって言われる骨切り、
ハモの骨切りだね、
ハモの骨切りって
ことで、ジャッジャッジャッジャッ、あれが一応京都の板前さんとしてやるにはまずこれを学ぼうっていう、まあ、目安なんだ。もうねまだ完成してないんだけど、やっぱり、ね、貧乏飯にもそういうのがあるんだよ。
貧乏飯が骨切りするのかよって
話、まあ、まず卵とじ これができたらだいぶ大きい。これでまず卵を買って使わないっていうことがなくなる。だから卵とじまずは飽きないから、で 卵かけご飯して、飽きたら卵とじして、で次にもうもやしはね、いい先生
いい先生、
あの RPG でいう最初の剣みたいなもんだから、
モンスターハンターでいうヤンクックみたいな感じ。
もうそうだし、あ、ヤンクックもそうだし、最初から最後までもうずっと、あ、でもそうだね、ヤンクックぐらいだな、うん、
あのワイ、あのヒリ、あの他のドラゴンの動きを覚えるための、
う
ん
う
ん、
そうそう、勇者の剣はどっちかというと
卵だ、
もう生涯ずっと使うものだ、
だからもやしはだけ料理の仕方を教えてくれる、
最初だけ、そうそう、
最初の
最初はね、で後で、まあ、たまにヤンクック倒しに行くぐらいのもやし
もやしだよ
しっかりと野菜っていうのはちゃんと茹でて処理をしなきゃ美味しくならないよっていう基本と、火入れっていうのはもうもやしは結構強火でやるんだけど、こう野菜が油を吸ったらこんなにうまいんだっていうのをね、うん、教えてくれる。19円だし、うん、19円だし、
まあ
でもやしの使い方と、でまああとあるとしたら、結構ね、まあね、みんなね、その料理のね、うまい下手ってね思うと思うんだけど、実はね、料理のうまい下手ってね、俺味付けだけだと思うんだけど。
ああ、せし入れとか
だ。だってさ、世の中にある料理ってさ、もうめっちゃあるやん、料理って、うん、多分食材をどういう使い方しても何かの料理になるのよ、絶対に。だってそうでしょ、フランスとかなんて生卵と固い卵の中間の卵みたいなのあるやん、パスタでやるでしょ、卵黄を70度か80度のパスタに絡めたら、うん、ちょうどいい硬さになるみたいな、うん、あれ失敗やん日本で言ったら
まあまあそうだね
ちゃんと茹でるか生かどっちかやん、うん、何あの状態みたいなあれ失敗なんだよ。でもあれはちゃんとオリーブオイルとあのパスタの状態、塩加減、うん、あれが全部合わさって完成なの、うん、だから俺ね、どんな料理でもね、とりあえず味付けがなんとかなったらいいと思うね。
まあそうだね。
でその味付けの種類のまずじゃあ最たるものとして下味、まあ、パスタだったらちょっと一つまみ塩を入れるとか。
あれ一つまみじゃないらしいね。
どんぐらい入れる？
結構ドバって入れるらしい。
俺ね結構ドバって入れてパスタ食ったけどしょっぱかった。
いやだからなんかもうパスタ自体になんかもう味を あっこからもう下味をつかないとダメなんだよって、なんか。
まあわかる。あれねつけるかつけないかでね全然違う。うん、でなんだっけな、まあまあ肉とか、まあこれは本当に、ね、本当に初心者の初心者のここの人に話をする、うん、肉とか最初焼く前にちょっと塩を振っとくんだよ、振っといて置いて焼く。よくさ焼いてから塩を振るやん、うん、胡椒とかだからね、やっぱねこうなんていうの、あれはなんで塩を振るかと、塩を振ると塩が水を吸うんだよ、そうそう、
でなんか水分が出るらしい。
そうで水分が出る、で水分が出る肉を塩と一緒に焼くから、うまみが油と結びつくわけや、うまい油ができるわけ、うまい油と肉を食うわけ。丼にかけたら丼の中に染み込んだ油も美味しいし、いいこと続くべだと。はい、この塩のつけ方を今回は教えてあげようと思うね、今回来たわけですよ。事故の話はしてきてないんですよ私塩のかけ方をね教えてきたんですよ。なん
ちょっと自己嫌悪で塩振ってこれは
盛り塩してね、
盛り塩して、
あの 花をね
勝手に殺す
勝手に殺すあ、そうだ、戻るけど事故った時ね、なんかいろいろドラマがあったらしいね。
ドラマ？
あれでしょ？昨日行ってきたんでしょ？なんかちょうどその交差点の近くにレッドバロンがあったんでしょ？
そうそう、あ、まあ、うん、
あったんでしょっていうか、あるの知ってんだけど。
ああ、じゃあ、じゃあレッドバロンやっぱカットしようか。
あ、そうなの？
あ、まあいいや、まあ、ここまで行ってしまったけど、まあまあ、じゃあここら辺ちょっとカットしようか。
お
う、そうそう、事故ったところにバイク屋さんがあったの。あの、たまたまね、バイク屋さんが近くにあってさ。
走ってトラックが来てバーンと音が鳴ると、うん、どうしたと見に来て、その店員さんが見た光景がね 右腕折れてるのに一瞬バイクを起こそうとする川崎だ。
すげえな。
お兄さん危険ですかっていう話を後で聞いたっていうね、うん、覚えてなかったでしょ。
ああ本当になんか事故した瞬間って結構覚えてないんだよね。
覚えてない
あでびっくりしたのがやっぱ事故ってさ、うん、あのスローモーションだとかで、ね、スローモーションかどうかはちょっとよく覚えてないんだけど、うん、事故った瞬間ってその無音なのね。あそれは無音っていうのはそれは意識がないから無音かもしれんけど、見えてる景色はあるんだけど音がないんだよ
俺ね。
それがそれは多分あれなんかやっぱ頭強くぶつけてるから脳がもうなんかキーンっていう状態にらしくてっていうのはお医者さんに聞いたけど、本当に事故った瞬間っていうのは意識はないにはないけど、なんか見えてる景色は分かるけど音は何も聞こえないっていう感じで、なんか周りがやっぱりずっとキーンって感じで長い耳鳴りが続いてて、だんだんとなんかあの目が覚めてって大丈夫ですかって聞こってって、やっと目が開いたりって感じ。
へえ、植物状態みたいな。
あでもびっくりしたのがやっぱり事故った瞬間の体の痛みは全然ないんだよね。あでも腕が折れてるってのは分かった、うん、分かったけど痛みってのはやっぱりどんどんないんだよね。なんか救急車が来て手当てされてる時になんかいろいろ触られてやっと痛ってのは分かったけど、それまではなんか痛みってのはないんだよ、ね、だからもう無意識的にバイクが倒れた、うん、やっぱ起こさなくちゃって、うん、なんか頭の中で働いてたのかもしれない。
まあ、一個俺がパッと思ったのがアドレナリン出てるんじゃないかって。事故ったらアドレナリン出てるけど傷の痛みもなくなるし、アドレナリンってやっぱやる気だから、そういうやんなきゃってことに対して行動にすぐパッと移るんじゃないか、うん、で、ね、もう一個あるのがね、ドーパミンがめっちゃ出るらしい、うん、死ぬ瞬間、
うん、
だから人間って死ぬ瞬間が一番幸福感感じるみたいな。
あそれはなんからしい、
ドーパミンがめっちゃ出るらしい、うん、死の直前だと。俺危機回避行動なんか分からないけど、うん、あやっぱ
だから俺はもうずっと、うんまあ、バイク倒れた起こさなくちゃっていうのがもう本当に無意識的になんか働いてんだもんね
っていうね、うん、話が
PKJ
あったらしいな。
起こせなくてごめんよ。
まあ皆さんはちゃんと対向車の目を見ましょう。
いや目を見ましょうって言ってもやっぱ向こうは見えてないからこそやね。じゃあ目が合わなかったらもう信用するなってことや、
ね、もう俺ていうか俺ね、もともと人のなんかリアクションとかそういうのすごい気にするタイプの人間だからさ、わかんのよ、あこいつ無視してんなってそういや俺そこら辺言うとちょっとめめしいところがあるから、うん、運転手見てなかったら無視すんなよってなんで俺結構そういうの大切なんだよ、うん、そういうところ。でもね、運転手が無視してたら、まあ、青ね、ちょっとふかした方がいい。ふかしましょう。で、
みんなマフラーを爆音に変えましょう。
そうだな。もうね、爆音に変えても意味なかったんだね。爆音で変えてもね。
そうだね、意味ないかもね。
いや、まあまあ、そんなような感じですと。50分だけど。
皆さん気をつけてください。
そうだよ、これから
交差点に入る瞬間ってのはやっぱりあの、まあ、言ってないけど教習所でも言ってる、なんかあの交差点はお前ら聖域だよ、神社と同じだよって言われた。
あ教習所の教官に、
うん、お前ら交差点だら聖域で神社と同じなんだよ、お礼をするだろ、同じなんだよって。
お礼した
知った、
だから罰が当たった
してない、
なるべくしてな。
そう、神社入るときはちゃんとさ、あの神社入るときなんて言うんだとか、あの水をさ、
あれわかんない、なんつう、手水っていうの、
手水っていうの
かな、手水を取るってい
うの、手水を取ってあの右なんか左手右手やって最後口にちょんってつけて、うん、俺やってポンって置くじゃないか、うん、あれはだからもう交差点の左右確認だよね、うん、あんちゃんのバックミラー見る、こう入る瞬間で、あの神社のあのちゃんと真ん中をあの
通らないんだよ。
通らないんだよ。
知ってる？通るって言おうとしちゃう。
通るって言おうとしたけど、通っちゃダメなの？
うん、通ってるけどね。
通ってるけどね、うん。
真ん中は神様が通るから、うん、人間は通っちゃうけど。
センターラインで走らしちゃいけないよって。
そう。そう。で、ごえごえやき。 確かな2円があかんねん。
なんで？
なんかね、2円はな、1円もあかんねん。一度しかないねんだ。
ああ。
10円もあかんねんっけな。なんかね、結構あかん。5円以外のお金って縁起悪いらしい。
100円とかじゃダメ。
なんかね、ダメら
しい。逆に500円と50円はじゃどうなんだよ。
なんかね、ダメらしい。
50の円ってよくない？
なんかね、50円がいいって思うけど、ダメらしい。なんでかわかんないけど。なんかね、なんかあかんねん。まあまあ。でね、その運転の話に関してはちょっと俺それをちょっと思ったことがあってさ、俺今日半年ぐらい前、まあ、いや結構前からもうなってたな、運転しながらやっぱり見れるし、見ながら見た情報でアクセルの強さ変えたりっていうのはやっぱできるようになるじゃん、運転してテクニックがついていくと、うん、何をしてるかっていうと点と点が線になってるのかなって思うんだよね、うん、ではあとギアチェンジしましょうみたいな、クラッチ切る1動作、ギア変える1動作、離すアクセルで、まあ5動作ぐらいあるわけ、線にすると1個になるわけ、俺最初クラッチ1音で済ますから、
1音って
のまあまあ多分みんなそうだと思うよ、ブーンガチャブーンガチャブーン、まあ、今まではブーンガチャブーンガチャブーン、
まあ、みんなそれ慣れてきたね、
そうだ、ああいうの結構大事だなって、うん、別に意識しなくてもさ、運転ってできるじゃん、バイクの運転って、うん、できるし別に支障はないんだけど、なんかそういうところ詰めてって、でいかに自分がいつも点でしてる作業をつなげていく、
うん、
直進から右折のウインカー出しながら左右確認して対向車がどうかっていうのを一気にやる、これって焦ってんじゃなくて一気にやることによって空白ができて、その余白の間で例えば運転手の顔を見るとか、そう、後悔していないかなとか、前の車どうなってるのかなとか、そういうの見る余裕が生まれるんだよね、うん、だからなんかね、運転の動作をできるだけ省略しようとしてる俺最近、
うん、
そうすることによって見る余裕が生まれる、だからね、やっぱそういうのね、あ、そういうの大事だなって思うよ、まあ、事故るときは事故るけど、
っていうかさ、適時買ってまってさ、3ヶ月も経ってないんだけどさ、
そう、
結構ショックだよね、
ラジオにして2回だから、
2回で
さ、2回しかラジオ撮ってないから、
その、うん、もう事故ったのっていう、
XJR ラジオ2回しかないから、
もう事故ったのって感じよね、うん、本当それが結構ショックだよね、
もう第1を撮ってライドのラジオのその、あの絵写真を変えたやん俺、
そうよね、あのロゴマークにして、
ロゴマークにしてよかった、
適正だ
った、ね、XJR しなくてよかった、いや変えたわけじゃないけど、
うん、
こんなにすぐに、まあ、変わるかもしれないから、いやもうあれにしてよかったわ、あコロコロ変わるからこれにしようっつって、これ
大丈夫かな、まあ、正直よ、もうおとなしいバイクにしようかなって、
ああクラグマとか一気に、
いいよ
一気に落ち着く、
VMAX とか
全然落ち着いてないけどねライレックスにあるじゃね、VMAX で飛ばしまくるやつ、
いやなんかさ前もさ 12R で事故ったこと、おとなしいのに乗り換えようって思って VMAX にしたわけ、今回も VMAX でしょ、
あ、まあ VMAX 結局何もなかったでしょ、こかされたぐらいでしょ、
そうだね、 VMAX は本当に今思ったら多分これ売る人を ずっと思うと思うけど、なんで売ったんだろうねと思う、
あ、
まあ、うん、
だからやっぱり何もなかったでしょ VMAX に、
あ、じゃあ VMAX、 そこまで GGR も何もなかったよ、
あ、 GGR はだってそうか、
まあ、一番俺長く乗ってるのは乗ったのは GGR だからね、
あそう、
うん、GGR は3年ぐらい3、4年ぐらい乗ったから、
まあそうだな、
うん、で 12R と適正に関しては数ヶ月だからね、うん、結構悲しいねでこの場合どうなんだろうな、いや事故ったバイクを直すか廃車にするかっていう人、
あ、
まあでも度合いによると思うけどね、その事故、うん、そのどれぐらい壊れたかっていうのか、
そうだな、
うん、
うん、まあそうだな、
うん、
大型はなジェベルが事故っても治ったらいいけどな、
ジェベルはなんかもう事故ったらなんか本当に
歩く爆弾だから、
うん、なんかもうバッキバキになりそうな気がするんやけどね
そうだな、なんか本当にそれこそ複雑骨折なりにさ、
うん、
なんか事故じゃない折れ方そうだよ、ね、津波でも来たんかってみたいな。
いやなんか俺よく映画とかさアニメとかあるやん、なんかバイクって事故ったらさよく爆発するやん、 あれってまあめったにないじゃん、もう本当にあの爆発、ね、ジブリだったら爆発してもおかしくなさそうな気がする
はすごく大事だと思いますね。
だからね、まあ、いや俺入ってるから、入ってるから。
バイクの保険に入ってる。バイクの自賠責とか任意保険と物損の、まあ、だ自分がさ間の車の時傷つけた時とかのさ、
うん、
だからそれを払わないといけないんだよ。
ああまあな。
そういうので自腹で払わないといけないんで保険で降りてこないんだよ。
そうだな。
それ大変だよ。
まあ
まあ
まあまあ、
なんとかなるでしょう。
まあまあ、なんとかなんとかなるんじゃない。そこまで行ったらなんとかなるね。行かなかったらなんとかなる。
うん、はい。じゃあ皆さん。
はい。はい、じゃねえよ。
まあまあそもそもまあ事故らない運転をしようぜ。いや俺も事故らない運転してんだけどね。本当に何が起きるかわからないからね。
なるほど。運転手の顔見てないでしょ。
違う、顔見てないんだよ。あいつが見てくれなかったんだよ。
じゃあ見てなかったんだよ多分。意外、俺も自分で言ってて、いや俺結構意識してやってたんだなって思ったもん今、
うん、
普通見ないよね運転手の顔。そんなもんないよね。でもそんなもんないか。普通見ないか。俺絶対だけどな、気弱そうなおっさんが一番怖いもん。
おばさんが怖いよ。
おばさんよりは若い女の子が怖い。
ああ
、あのちょっとヤンキーっぽいけど別に髪の毛とか全然染めたりしないんだよ、
うん、
ちょっと気の強そうな女の人が一番怖い。
ああ、
みたいな動きする。
ああするな。
こんなに可愛いのにと思う。こんなに可愛いのにこんなことしちゃうのって。あの普通に綺麗な女の人が一番怖い俺。
ああそうかもしれないね。
分かるでしょ。だからね、ごっついいかついお兄さんは大丈夫。あのお兄さん、おじさんは大丈夫。
あ、
ごっついいかついトラック運転手さんのおっさんとか、あとなんか丸顔のおっさん、あそこら辺はね結構ね常識あるし、なんならこっちに対していろいろ思ってそう。
ああ、
このバイクの運転荒いなとか。
あ、そう、ね、
もうそこまで思ってそう。
逆にね。
そんなもんだよな。
うん、
うん、怖い運転あとはあるかな。あとはなんかもう明らかにストレス溜まってそうな会社員はなんかあの 刺激しないようにはさ、
刺激しない
もう本当にもうサラリーマンって感じの人を刺激しないようにする。
いろいろ溜まってそうな
人、もうなんかね、もう特攻隊しそうだから、髪から特攻隊やりかねない感じそこら辺は自由になるよって、声もかけらんないから
サービス産業バンザーサービス産業バンザードーンってなんかすごいさ、
もうついに炎上するかもしれないサラリーマンがいや明らかに休みに行ってるやそいつ
気をつけましょう、
気をつけましょう、
うん、あ、まあだから運転中も観察ってほんと周りを見
運転で、そうそうだし、その前段階でやっぱり余裕が必要なの、
うん、
だからやっぱり動作を楽しくする、
楽しく、まあ全部例えると余裕を持った運転ってことよね。
あ、もうそれ、あ、まあまあそれはそうそう、うん、それ
も大まかに例えるとね、余裕を持った運転、
ただね、そう、余裕を持った運転をするとどうしてもやっぱ技術が求められるか、それともスピードを落とさなきゃいけないかと、うん、俺はやっぱりつまんない運転は嫌なのよ、
うん、
楽しく余裕を持ちたいのよ、
うん、
でやっぱりそこら辺の運転技術の向上、向上というか意識、そのちょっとしたことをこ、まあ、ちょっとここら辺をもうちょっと詰めようみたいな、
うん、
自分の技術をもっと細かく見て詰めると、
うん、
でまあ多分川崎から言わせたら整備
俺から言わせたら整備や、
言いかけたけど、言いそうだったから先に言うけどお前から言わせたら整備、
うん、俺から言わせたら整備、
俺から言わせたらジェルはいつでも動いてくるジェルはいつでも動いてくる爆発はしない、ただいつかボディがボキっていくかもしれない、
爆発したよみたいないやだって、なんであんなバイクの映画とかさ、あれはだからいわゆるガソリンが漏れてジャリーってなんか、
まあね、
その火花が散って、
うん、
なんかバリーって滑って火花が出てバーンって爆発するんだろ、
ガソリン、そういうことが言いたいんだろうね、タンクそんな簡単に開かないよね、
そうだからそう簡単に炎上爆発とかしないよね、
しないと、
うん、よっぽどなじゃない、まあ、高速道路とかでザラザラーってなる、
うん、ザー多分最後に壊れる部分だと思う、うん、あそこらへんおでしょ、もうとりあえずまあうん爆発ねそれこそないわな、想像できないわ、
うん、
2人でも外れてたんかぐらいな
あの逆に車とかだったら、うん、あバイクってタンクいわゆる丸出しじゃん、
うん、
車ってそのボディの中じゃん、
うん、
だからバイクってのは、まあいいや、そもそもバイク爆発しねえよ。
バイク爆発しねえよ。
そう簡単にな。うん、
だってや、転んで爆発してるバイク見たことないもん。
で爆発というで、燃えるって感じだね、急に。
しかもさ、よくさ、なんかさ、車が爆発する映像とか見ててもさ、うん、結構遅くない？
あ、なんか、最初燃え上がってきて、そのなんか、急ドカン
ドーン。みんな逃げ終わって、でまだカメラ回って爆発みたいな、
そう
結構遅いよね、
事故ってボンってのはそうそうない、う
ん、なんかないよ、
だってワイルドスピードとか見てたらさもう事故ってドカンじゃん、
うん、
そんな早く爆発しねえからと思うんだけどね、ああどうだって、ワイルドスピードみたいなカスタムとかしてたら、
ああ
なんかほら
スカチューしてる
な、いやあのなんかノスターボとかいうなんかあのノス、なんて言うんだけど、なんか変なスピードを出せるなんかターボチャージャーみたいな、うん、そういうの積んでたらしやすくなるのかな、なんか、うん、
どうだろうな、
まあまあそれはちょっと詳しくは分かんないんだけど、
絶対あの車がおすすめにかけてるけどな、
うん、
撮影中
だからあの映画みたいにドンボカンってのはそうそうないと思うんだけど、
ガソリンも何も多分仕込んでるけどな、爆弾は、
うん、爆弾仕込んでんだよ、うん、あのそれあれバイクに仕込んでるね、
バイクじゃない、地面に、
地面に仕込んでる、
そうポチッと押したら爆発する
よ、ポチッと
絶対仕込んでるよ、
はい、でみんな爆発しないように
爆発しないようにしましょう、
はい、っていうかそのバイクって事故って爆発したらさ、それ、
うん、
もうまず日本のバイクでは相当な限りないと思うよ、メーカーちゃんとしろよって話よね、そこ、
おいでも外国のバイクでも見たことないよ、
ないよ、
ていうかない
よ、うん、燃えるってのは分かるけどさ、そのガソリンが漏れて爆発はないんだよ、ないと思う、はい、
まあまあ逆にでも、なんかそういう面白い事故例みたいなのあったら面白いけどね、
うん、
こんな事故を俺したみたいな、
うん、
面白い事故例か、ないな、ないな、 面白い塾なんてある？
面白い塾なんてないよ。お前じゃお前ぐらいだよ。お前
の俺の美塾もだってあるあるやん。
ある
まあなんかああやっちまったな。
やっちまったじゃねえで。
なんかそんな事故すんのみたいな。
うん、もうそうそう、それだよそれだよ。
いやいや、これの事故は叱るべきしてしてた事故だ。みんな一度は通る道だ。
まあいいや、皆さんも、まあ、あの事故した時は前向きにね。なるわけ。
そうだね。まあまあ、そうだね。まあ
一番いいのはさ、まあ事故してね。
うん。
まああの見舞いとかしてきてるやん、みんな友達とか。
なんだお前それ。
え？
なんだお前それ。なんだ普通みんな見舞い来てくれるじゃんみたいなの。
いやいや来てくれるじゃん。
は？
で、そこで。
なんだお前。
え？
え？だからそこでやり。
だからそういう、
お
う、なんかで笑われるぐらいがいいんだよね、やっぱり。
あ、笑うぐ
らい。笑うんだよその学校から。事故ったんか。
あ、そういうことね。あ、そういうことね。もう見舞いに来なかったから俺。
ああそうだ、え、来たじゃんお前。
お前だけね。
うん、
お前なんか親も来て兄貴も来て友達も来て。
親父は来てない。
母親来たでしょ。
うん、
俺なんてお前一人でずっと生活して。
お前だって
ずっと金色の合衆です。
お前だって大したことないじゃん。
大したことあるよ。1週間の入院だよ。まあまあまあ、インパクトが違うわ。
インパクト違うね。俺だってなんかお母さんがなんかもう言ってたもん、なんか急に病院から電話かかってきて、うん、死ん、あもうその時覚悟はしてたって言って。
ああ、トラックで事故ります。
そう、トラックで覚悟はしてたって言って
。そうか、確かにな、うん、階段から落ちて覚悟するしね、うん、
むしろお前何してんだよって。むしろ何してんだよって
。何してんだ。なんで見舞いに行かなきゃいけないんだよ。
なんでお前それ見舞いに行かなきゃ。だからその見舞いに来て、あの笑われるくらいがやっぱり
まあまあ
嬉しいんだよね。
そう
みんな、あ、だけど大学で事故った友達とかいたらさ、笑って行ってやれよって。
ああ、なるほどね。
それぐらいがいいんだよ。まあその事故の笑えないぐらいの事故ってさあると思うんだけどね。
うん、まあまあ、まあ、あるけどな。そんな感じだよ。
はい、では
いつの日になるか、オーバーディーズホーム歌う日は。